目覚め第1回。おばあちゃん、生きとる？顔のすぐ近くで甲高い子供の声が聞こえて、勝は目を覚ました。心配しなくても生きてるよ。寝てるだけなの。ほら、邪魔になるからこっちへおいで。長女の峰子が答えているところを見ると、今の声は峰子の孫のリナのようだ。リナの愛くるしい顔が勝の脳裏に浮かんだ。勝は今年ちょうど80歳になった。3人の子供と7人の孫と8人のひ孫に恵まれている。幼い子供とは好むと好まざるとにかかわらず、ずいぶん付き合った。だから、間違っても、幼子の心は、しみ一つなく純真無垢だ、などとは思わない。自分の思いを通すためなら、手段を選ばぬわがまま者もいたし、可愛さを武器に大人にこびて思いを通そうとする子もいた。妙に小利口に振る舞う子もいたし、ずるい子もいたし、頑固者もいた。3歳を過ぎると自我が芽生え出す。すなわち、子供といえどもしたたかに自分の人生を歩み始めるのだと勝つ思い、3歳を過ぎたこの子守はどの子であれうんざりしたものだったが、うんざりしながらも勝つは子供に無関心ではいられなかった。嫌なところはあるにしても、子供の可愛さは無常のものだ。それは、非力な子供が生き延べるために神から与えられた摂理だろうかと思いつつ、理屈抜きで子供の可愛さに、勝はいつでも心が癒されるのを覚えたものだ。勝は、おしゃまなリナが見たいと思った。ぷくぷくとした、その柔肌に、触りたいと思った。だがどうしたことか目が開かない。まぶたを動かそうと必死で意識を集中して試みるのだが、ピクリともしない。手や足に至っては意識を集中することもできない。重いとかだるいとか、しびれているというのではない。体の感覚がまるでないのだ。頭だけが浮遊して存在しているような感じだ。体が目覚めるのにはもうちょっと時間がかかるのかな。リナを見たいと思うのは抑えがたいが、妙なことに自分の体が動かないということはさして気にならず、勝は冷静にそう思った。気になるのよね、リナちゃんは。おばあちゃんが好きだから。次女のカオルの声がした。リナの頭を撫でているのか、少し間を置いて。でも、本当にこんな状態がいつまでも続くと困っちゃうのよね。仕事してても落ち着かなくてさ。と、つぶやくように言った。さっさと死ねってか。自分の親に。姉と妹に挟まれた真ん中後で、跡取り息子の慎吾の景色ばんだ声がした。嫁の文枝が慌てて、お父さんと小さな声で慎吾をたしなめるように言うと、カオルさんもお姉さんもお忙しい体なのに、私に裁量がないばっかりに、ことあるごとに呼び立ててすみませんでした。と申し訳なさそうに言って、この5ヶ月は本当に心が落ち着かず大変だったと思います。でもその甲斐あって、意識はないながらもばあちゃんの容体は落ち着き、退院することができました。あとはおいおい意識を取り戻して元気になってくれると思います。幸いお医者さんは毎日でも往診に来てくれるというし、在宅看護の制度も利用できるようになったので、 日々のお世話は私ら夫婦でなんとかなると思います。お姉さんとカオルさんは暇な時覗きに来てくだされればいいかと。フミエが言い終わるか終わらぬうちに、見に来いって、カオルの声がした。ばあちゃんにすればやっぱりカオルさんやお姉さんの声が聞けるのが一番嬉しいんじゃないかと思うんです。ちょっとうろたえ気味にフミエが言った。母さんは意識がないのよ。何があっても嬉しくも辛くもないわよ。カオルは苛立ったように言って、私は世話がかかるから、寝たきりの病人を受け入れてくれる病院があるからそこに入れたらと言ったんだけど、兄さんが連れて帰ってきたのよ。顔を見せろの、声を聞かせろのと言われたって私できませんよ。自分の生活で手一杯なんだから。母さんが悲しい思いや苦しい思いをしているというなら話は別だけど、こんな母さんじゃ来るだけ無駄だもの。私のことは当てにしないでほしいわ、と言った。きれい事はやめましょうよ、文江さん。母さんは良くなったから退院したんじゃなくて、これ以上はいつまでいても良くならないから病院を追い出されたのよ。だから元気になってもらおうなんて力まないで、適当に手を抜いて気楽に世話してくれりゃいいのよ。どうせ何もわからない植物と同じなんだから。この際だからついでに言っときますけど、私ら死に目にも絶対に会いたいと思っているわけではないから。会えるのに越したことはないけど、何もわからない人に会ったってどうってことないからこだわらないわ。今時の病人は薬で持たせてるから症状がよくわからなくって、絶対に会いたいなんて言ったら世話をするあんたらは責任感じで大変でしょう。既得だ既得だとたびたび呼ばれてはこっちも困るしね。80歳じゃ年に不足があるわけもなし、いつどうなっても思い残すことなんてないわよ。本人だって周りの人間だって。ただこと切れてからの連絡だけは気をつけて、私とカオルのところを一番にしてね。他人より後から駆けつけたんでは格好がつかないからさ、と峰子が言った。ええ、わかりました、と文江が小さな声で答えている。聞いていないことになっている会話を耳にするのは何とも居心地の悪いものだ。悲しいとか腹が立つという思いよりも、自分の意識が戻ったことを早く伝え、娘にあるまじき口を慎ませなければと思う方が先だったが、まぶた一つ動かないのだからすべがない。死に損なったんだな、情けない、とかつは思ったが、体が本当にあの世に行っているのか、自分が死に直面しているということに関しては、70歳の時にがんの告知をされた時のような衝撃はなかった。どこが悪うて入院したんかいな、と人ごとのように思いを巡らせてみたが、さっぱり記憶がない。こりゃ脳卒中か心臓の発作で意識を失い、5ヶ月も帰らなんだんやなぁと、勝は大方の見当をつけた。そして慎吾と文江夫婦のことやから大行にうろたえて、何度も峰子と薫を呼んだんやなぁと子供たちのやりとりを聞きながら思った。今も文江なら腹の中で、死に目に会わなくてもいいなんて直面してないから言うことだわ、育ててくれた親と永久に別れるのにそんなんでいいわけないものを、とでも思っていることだろう。 兄さんと文江姉さんは一昔前の人間みたいやね。植物状態で何もわからない母さんを家の方が居心地がいいだろうと、世話が大変なのにわざわざ連れ帰ってきたり、死ぬ時は何が何でも家族一同が枕元にはべって見送るべきだと思っていたりと、カオルが言うと、今時奇特な人よねと峰子が言って、私なんか役目が終わった人間は邪魔にならないように生きて邪魔にならないように死ぬべきだと思っているんだからさ。90をいくつか乗った姑のいる峰子は言った。その姑は何年も前に病院に放り込んだままで、言葉通り峰子はほとんど見にも行かない。ともかくよろしく頼むわ。私らに造作が及ばないようにさえしてくれれば、煮て食うなと焼いて食うなとお好きなようにというように言って、娘たちはざわざわと部屋を出て行った。部屋には誰もいなくなった。それを勝は感覚のない肌で感じた。何を言っているのか言葉のあやまではわからないが、愛らしいリナの声がだんだん遠のいていった。後にはわずかに虫の音が聞こえるばかりだ。すると突如、勝は親に捨てられた幼子のような孤独を感じた。果てしなく続く闇の中にただ一人立っているような、恐怖と絶望を抱き合わせたような凍てつく孤独感だった。